ップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪のマックユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2682回6月3日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは充電していて忘れたものです。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。充電しなくちゃいけないのに忘れていたっていうのは結構あるんですよね。ありがちなのがアップルウォッチで、これからさあ寝ようっていう時に残り 30%、 あ、睡眠計測がみたいになることが結構あります。急速充電助かってます。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。アップルウォッチで睡眠計測ですが、私は充電器から取り外して腕につけるのを忘れます。シリーズ10を買って頑張って睡眠計測しようと思ってはいるんですが、なかなか連続して計測できたことがありません。癖にならないとやっぱなかなか難しいですね。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。ポータブルバッテリー、そんなに私使うタイプではないんですけども、一度充電したものをそのままカバンに入れています。ちょっと使ったのを忘れてて、次に使う時に充電できなかったみたいなことがある三浦です。
ギガ人にあった記事です。アップルが OS をバージョン番号ではなく年で識別できるように命名規則を変更する可能性という記事が出ていました。アップルは iPhone 用に iOS、 iPad 用に iPadOS などプラットフォームごとに OS をリリースしていますが、 OS の名前にはバージョン名あるいはコードネームが付けられています。今年の6月9日開催予定 WWDC25 で発表されると見られる次期 OS からはバージョン番号ではなくリリース年の次の年が表記されるというふうに言われています。これはブルームバーグの方の報道を引用して記事が書かれていました。ここでは春さんと三浦さんに入っていただいてます。三浦さんは先週はお疲れ様でした。は
い、お疲れ様でした、はい、
途中で寝てました、すいません、はい、完全に寝落ちです。
うん、はい、私もたまにやるんで大丈夫です。
そう考えたらスミレさんの寝落ちがないんですよね。
ないですね。
うん、
あと
私もあるもん。
山田さんは始まる前にっていうのはね、うん、ありましたけど、
うんうんうん、途中は絶対ないですね。
さすがにないです
もんね。それはそれ全然怖いもんね、
う
ん、
はい、ブルームバーグの方のリーク情報になるんやと思うんですけど、どうも OS のバージョンはこれまで、うん、OS だけじゃなくてね、ひょっとして iPhone のバージョンもそう使うかとは言われてるんですけど、
うん、
今今年2025年なんでバージョン26、つまり来年の数字を入れてくる可能性があるというふうに言ってるんですけどね。
なんかこのニュース見た時に、ええ、某 OS みたいだなと思ってちょっと思ったんですけどね。そうそうそうそう、
まあでもほら90まで行く前だいぶ70年ぐらい間あるから、まだそんなすぐにはあの数字にはいかないので
いかないわけないですけどね。
まだ28とかなったらみんなに、ね、こう鉄人28号とか言うんやろな。待ってたっ
け。それすいません、あんまりいないような気がしますけど。
年にしてるのはなんでなんだろうね。次の年にやっと全部のアップデートがされるからってこと？
その数字の年になったらそれが全部揃いましたで、そのバージョンについての内容は完璧になりましたで終わるっていうことじゃないの？
ちゃんと入れてよみたいな。その年のうちに、ね、なるけどね。
もうでも動物とか地名とかも使い飽きてもうしんどなったんちゃいます？
まあでも動物とか地名がついてるのは MacOS だけですよね。
あ、まあまあそうですけど、コードネームっていうことで言うと昔から Mac の本体とかね、うん、いろいろついたりするのはありましたけど。
あ、まあありましたけどね。
あれ Android はお菓子の名前をアルファベット順にやってましたけど、あれってまだ続いてるんですか？
あ、そういえばどうなんでしょうね。
Android 10以降は廃止された。
あ
ー、バージョン番号のみで呼ばれるようになったと。
13がティラミス。
あ、そうです。
14がアップサイドダウンケーキ。
あ、言ってる。
15バニラアイスクリームとかあるみたいですね。
まあバージョンの呼び名はいずれにしてもちゃんとやることやっていただけるんなら全然構いませんけどね。
まあまあそうですね、その通りですけどね。
はい、 もう一つギガ人さん記事出してまして、アップルユーザー向けのゲームセンターが Xbox 風のゲームアプリに置き換わる予定という記事も出てました。ゲームセンターが置き換わるって言ってもゲームできるアプリということではないみたいですよ。
うん、なるほど。
要はゲームの アカウント内のゲーム成績を管理するというものという立ち位置は変わらないみたいですけどね、
うんうん、なるほど。
一応この記事にもありますけど、ゲームセンターってソーシャルネットワークなんですね。
嘘、ね、あれそうなん、
うん、あーそうか、仲間一緒にやってる、ね、ゲームの仲間は集まるけどね、
あれ集まってるって感じじゃないよね、
でもないですけどね、
うん、そうですよ、
ね、どれだけの人がゲームセンターをソーシャルネットワークとして使ってるのかという、ね、
そうですよ、ね、
あれだって知ってる人見つけるの難しいよあそこ分かれへんもんあれなんかね、ミニグループ作れたらええねん、あん中で、うん、ほんならワンボタンのこういうグループとか作ってその中でやればええねんけど、
作れないんですか。
作れないでしょ、なんかそんなあったら絶対やってるもん、
使ったことがないので。
ないね。
ないんですか。
ないですね。
私大体好きなゲーム入れたら大体ゲームセンターがそれ扱ってたら登録してますけどね。
へ、
うん、
私は
トーレーダーもよう登録してますよ。
オフにしてますね。
あ、オフしてる。そうか。
あれね、だから自分に近しい成績の人がいたらね、何々さんが、うん、抜きましたとかなった時
で
結果出んねん、あれ。へ、うん、はいはい
はい。
家族でやるときはね、この家族で対戦みたいなゲームやるときはゲームセンター経由でやることはあるんですけど、それ以外ではやったことないです。一般の方とはやったことがないですね。
だからそう考えるとゲームセンターが目指してるものって、ファミコンがまだ出始め当時のほのぼのとした家族みんなでゲームを楽しもうみたいな、そんなイメージをまだ引きずってんじゃないのかなっていう気がするんやけど、そんな気しません？
アップルさんとしてはもっと広めたいでしょうけど、
まあまあ、
実質というか、まあ、我々の知っている中ではそういうふうに見えますねと。
あんまりその、まあまあ、それは家族でされるお家もあると思うけど、でも、そんなに多くないんじゃないですか多分。
どうなんでしょうね。
グランセフトオートでね、家族でやる人そんなにあんまりないと思うけど。
あんまりそういうのに向いたゲームがような気するんですけど、どうなんでしょうね。
あれは、ピノキオのやつは。
ピノキオのやつは
出てないからね。
ほら、BS でやってる言うてるやつ。
ああ、ライズオブ P？
ライズオブ P、そうそうそう。
ああ、はいはいはいはい。あれって iPhone 版というか iOS 版ってあったんですよ。Mac 版はあるんですね。
Mac 版はあるんですよ。
ね。
うん。まあ、このゲームハブアプリもリリースする予定っていうふうにね、iOS 19からのことで記事には書かれてますよね。
そっか、ゲーム自体じゃないんだ、すごいゲームがバカバカ出てくるのかなと思ったらそうじゃないんだね。
発表イベントでだいたい後半ぐらいになるとゲームデベロッパーの人が出てきて、でこんなゲーム今度リリースするんやけど、このすごいゲームはこのアップルのハードウェアの上で動いてますみたいな、でやるでしょ、あそこで紹介されるゲームが一回も私勝ったことないんやけど、何やろうね、私に響くゲームがあそこで出てくることはまずないんですよ。
はいはいはいはいはい。
そう、一般向けのゲームっていう感じではないと思うんですよね。
すごいグラフィックで、すごい冒険でみたいなのがよう出てくるんですよね、
う
ん、
結構しっかりやり込まないといけないようなゲームっていう感じですよね、
それで言うと、ハルさんの好きな、何やったっけ、緑の帽子かぶる子が出てくるやつ。
ゼルダ。
緑の帽子。
あ、ゼルダ、ゼルダ。緑の帽子、みたいな。何がドリフそんな言うてへん。ゼルダの何、はい、とか言うやつあるじゃないですか。
ゼルダの伝説。
今やってるやつ、何とかワイルド。
ティアーズ・オブ・ザ・キングダムですね。
でも、ハルさんはそういう、ゼルダからハマるけど、はい、それと全然キャラが違う、同じようなことやるゲームは、別にハマらない。
ハマってないです。ね、やったらハマるのもあるんでしょうけどね、
まあ、そう思ってるところに IT メディアさんの記事がありまして、アップルが初のゲームスタジオ買収、忍び足のサスカッチの RSC7 ラック7って読むのかなこれっていう記事がありまして、アップルアーケードで人気のゲームでスニーキーサスカッチ、日本名は忍び足のサスカッチの開発元のラック7ゲームズをアップルが買収したそうです。アップルゲームスタジオは買収するのはこれが初ということでね、
何を目指してるんでしょうね、
アップルがゲーム作るのかな、じゃあ
マイクロソフトみたいな目指してるんですかね。
そんなマインクラフトみたいにこれがそんな化けるゲームとも思えねえんですけど、どうでしょうね。
そう。
これは何、お猿さん出てきてなんか餌やるの。そんなゲームちゃうな。何やろこれ。
なんでしょう、どういうゲームでしょうね。
うちの子供はやってたんですけどね。私はやったことがないんですけど、なんかね、自由に歩いて、なんかちょっとその辺にいる人を意地悪したりとか、パソコンを勝手に触ったりとか、いろいろできるとは聞いてますけどね。
はいはいはい。
面白いらしいです。はい。
これは2020年のアップルアーケードゲームオブザイヤーを受賞していると。まあまあ、でもね、せっかく買収したってからには何かこう、アップルからの、あれかな、そうか、お手本にするつもりなのかな、デベロッパーの。
ああ、新機能。
新機能というか、まあまあ、ここをいろいろ契約してやってるところ見せて、うちと契約するとこういう風に会社伸びますよとか、ゲームがこんだけこう宣伝されて売れますよとかいう。
そういうわけでも、でそういった買収する必要はないのかなという気はするので、やっぱりここの技術が欲しかったっていうことやと思うんですけどね。
まあ何があったのか。
はい、ね、このまま買収して終わりになりそうな気もせんでもないです
か。かわいそう。
でしょうね。
それみたいな。買収だけして、揉み潰してしまうという。
いや、はね、その買収して、ライバル消すという、そういう意図があるのかもしれませんけど。
えげつないよな、あれ、ほんまによくないだろ
う。そんな感じしますよね。
アップルがここを買収するっていうことは、何かゲーム分野に進出しようとしてるのかなと思うんですけど。
そうですね、さてどうでしょう。
まあまあ、その辺の話も WWDC 今度はね、発表イベントのいろいろ聞けるかもしれませんので、ね、楽しみにしたいと思います。スミレさんがね、書かれた記事、今ここにはスミレさんいらっしゃらないですが、一つ紹介します。ASCIIJP で USB-C ケーブルがビヨーンと伸びるゲーミングドック、パソコン工房という記事がありまして、ええ、パソコン工房ですよ。大阪府堺市にもある。
あ、そうなんですね。工
房あるんですよ。コイルケーブル仕様で様々な機器に対応、ゲーミングドックという商品紹介されてます。お値段5980円で、全国のパソコン工房、グッドウィール各店とパソコン工房ウェブサイトで順次発売しているそうです。要はハブから出てる USB ケーブルが、いわゆる電話線のカールコードみたいな感じになってるってことですね。
ですね、
はい。これはなんででしょうね。
これは便利なのかっていう、どうなんでしょう。
これハブが軽いと動くでしょうね。
ああ、そう、それは
ケーブルのこう伸び縮みによって。
ドックなのでゲーム機本体を載せること
で、そうかそうか、
してはいるんでしょうけど、どうなの。
はいはいはい。インターフェースとしては USB ケーブルが1本で伸縮式、そして USB-C1 つ、USB-A が3つ、LAN ポート1つ、HDMI2.0 1つ、デバイス設置用スリットが1つあるそうです。ハブとしては全然お役立ちのものなんで、あってもいいと思いますけど、なんでしょう、 SD カードリーダー欲しいところですね、これね。
ああ、でもゲーム用なので、ゲーム機用なので、それが、そうですね。SD カードに対応してるゲームがどれだけあるのかっていうのはあります
ね。あんまりないですけどね。
ね、
はい、でも写真で見たら3番の USB の白塗のところに USB メモリみたいなのが刺さる。
刺さりますね。
写真があれ、メモリ刺してるやん。今思ったけど。
ありますね。確かにね。
これゲーム機例として写真が写ってるんですけど、背中向けてるからどこのどんなゲーム機かちょっと判断しにくいですが、
はい、
ちょっと中華ゲーム機っぽいですね。
そうなんです
かね。スイッチじゃないでしょう、だってこれ
ではないですね。
うん、やっぱりね、スイッチ以降こういう横型長いやつで両方にコントローラー集中してるモデルものすごく増えましたね。
あ、そうなんですね。
前からそれに近いのはありましたけど、こんなにはっきり同じ形ばっかりで出てくるようになったのはスイッチ以降ですね。ユーザーがそれで覚えてしもうだから、変な配置するともう構ってもらえない、メーカーさんとしても。だからもう必ず上に L1L2 何かこう配置するとかいう、大体もう決めてしまってますよね。
でも
実際スイッチはどうなんだろうね。使えるのかね。
そうそう、プレスリリース見てスイッチ対応とかっていうのは一切書いてないです
ね。書いてない。
これは別にスイッチと、だから写真もスイッチとは言ってないの、これ。
はいはいはい。
背中向けてるから。
スイッチはその外部の入力、USB 経由で外部の入力って多分。
あるんですよ、あれ。USB-C あるって最近記事出てるんですよ。
スイッチなんかありましたっけ、そういう周辺機器って。
まだこれから出るでしょ。すぐには出ないけど。
そのスイッチ2がね、なんかカメラが、
ええ、
あの、 カメラ対応のゲームが出るとかっていうのありますけど、
うん、タイプ C ね、一応ね、任天堂スイッチついてるけど、映像出力には対応しないって書いてますわ。
ああ、なるほどね、うん、そうなんですね。いや、そこが対応してほしいんですよね、一番、
うん、一応ね、充電、充電用とウェブカメラ用らしいです。
スイッチ2あれです、映像出力しようとも対応したらドック出ないと確かダメやったような気がしますね。
多分、うん、あの、うん、まあ任天堂さんのねやり方だとそうなりますよね。はい、
ですよね、
うん、私思ってるビータにドックがないのに、うん、ビータのドックを作ってる人らがいるんですよね、うん、ビータをドックに入れてこう絵出したいって言ってね、はいはい、わざわざチームを作ってる人らがいるんですけど、
はい、だから山村さんビータ持ってはったんですか。
ビータ2台持ってるんですよ。
2台も
2台
そう1台はね普通にオークションで買ったんやけど、もう1台はフリーマーケット行って、うん、でこう置いてあったから、うん、あかんあビータあるわってで、ビータ3000円で買えたんだかな、その時、うん、3500円やで、3000円にしてくれんかなと思ったから、うん、ですいませんって言ったよな、あの若いヤンママ風の人がやってきてでこれ3500円が3000円ならないですかねって言ったら、なれへんよって言う。あ、でも持ち金が3000しかないんですよってこう言ったら、ほんまかお前、ほんまか3000しかないんかって。めっちゃ、20代後半ぐらいのお姉さんにめっちゃキレられて、あの、どうしよう、ここでお前飛んでみろって言われたらどうしようとか、すごい思ってくる。さすがにそれは言われへんかったけど、ほなもう3000でええわ、言うて、売ってもらったっていう、そういう曰く付きのものです。
すごいね。
まあ、なんでか、家持って帰ったら、ファイナルファンタジーのゲームカートリッジ入ってましたけど。
ラッキーじゃない。
ラッキーやけど。
ほんとラッキーだわ。
なんかゲームしてやるんですか、ビータで。
うん、してない。単に安く手に入るから今買っとこうと思っただけ。だって普通にフォークで買うたら9000円すんねんもん。
山村さんそういうの結構やりそうですよね、
うん、あのいつか役立つやろうけど安いから買っとこうみたいな。
ええ
がな
悪かないけど
そうやけど、パソコン工房さんのハブカールコード好きやっていう方はね、一回見てください、欲しくなると思います、うん、そして iPhone の下取りのお話もね、先週出てました iPhone マニアさんの記事ですが、 Apple iPhone の下取りを期間限定で強化中ということで、年間に何回かあるんですよね、こういうのってね、下取り強化中って言ってね、うん、で多分あれでしょ、6月はいよいよボーナスシーズン目前やから、もう、うん、iPhone 買うか買い替えるかとかいう試算が始まるじゃないですか、そこで、
うん、
そこで買い取りアピールってことなんじゃないかなって思うんですけど、
うん、
マックルーマーズによると下取り価格の引き上げが確認された国はアメリカ、カナダ、オーストラリア、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、イギリス、中国で、日本もだそうです、はい、だから iPhone 売れる国では全部下取り価格を引き上げをしてる、
うん、だから記事でも日本では一部のモデルでは下がったのもあるみたいですけどね、ああ
下げてどうすんねんって感じですけど、
あら
です
ね、
一例を挙げましょうか。 iPhone 15 Pro Max、これ10万5千だったところが11万4千、なんと9千円アップですか、うん、で私の持ってる iPhone 12 Pro Max 4万8千のところが5万円、え、そんなんで取ってくれんの、は
い、結構
そういうことなんですね。
え、ほんまに、
なんか
気持ち揺らいでるわまあそういうことだそうです。一番下どのぐらいのモデルまでいけるの、 iPhone 8までいけるみたいですね。
そう
ですね、はいはいはい、でも iPhone 8は8000円で相変わらず8000円です値上がりしてません、うん、はい、ということでね、まあでもほらお店によってはよそよりも高く買い取ります、下取りますみたいなとこあったりするじゃないですか、うん、なんかね、だからちょっとこういろいろ気持ち揺れちゃいますよね。でもお二人ともあれでしょ、その下取りとか出してないんでしょ、あ、そうか、ミルさんは出してるか、
僕は出してる、
うん、ね、
トレードイン出してるから ね大体ね、
はいはいはい、
ちょっと曲がってるからってだいぶ減らされたことあるけど、
あ
1点だけね iPad でも、それ以外はそのまま、はいはい、あの提示されたものをこのままズバリで、
うん、あ本当に
下取ってくれてますよ。
へえ、うん、まあね、2年落ちでいい値で取ってもらってその都度買い替えていくっていうことができればなんかいいかななんて最初の頃思ってたんですけどね、
うん、
まあそんな値段で買い取ってくれませんでしたよそんなんですか、もう持って帰りますわいうパターンばっかりやったら、
はい、そっかそっか、
またリスナーさんの方からこの機に買い替えましたとかね、下取りしましたなんていう話またいただけるんじゃないかと思うんで、コメントの方でねまだお待ちしたいと思います、うん、それから日本は直接関係ないんですけども、こういうニュースありまして、ブログ気になる気になるの方で、アップル南米3カ国で iCloud プラスの料金を値上げという記事が出ていました。マクルーマーズからの引用ですが、ブラジル、チリ、ペルーの3カ国で月額1ないし50レアル約25円から1300円の値上げとなっているということです。 理由は明らかにされてませんが、為替などによるものと予想されますということでした。
ちょっと前日本も上がりましたしね。
まあ上がったしね。ブラジルだったかな、なんかテレビのドキュメンタリー見てて、もう10年以上前ですよ。国が景気良くしようとしてローンの金利下がるようななんか政策したら、どんなに生活困窮してるような人らでも30型とか50型のテレビが買えるようになったの、でなんかもうすごいのスラムみたいなとこ住んでて、玄関のドアも板一枚みたいなとこ住んでんのにテレビだけすごいね、なんか家入ったら、これ大丈夫いけるんかな、でテレビ売って生活した方が良くないってすごい思うんやけど、長いローンが組めるようになってでしたって言ってやっててね、でもそのバランス悪いのはちょっとな、どうかなっていうのはね、それは思いました。はい、アイクラウドの料金値上げ残念でした。そして皆さん、いよいよ、はい、ブログ気になる気になるさんの記事ですが、アップルウォッチのチャレンジ企画ランニングデーチャレンジを6月4日に開催へという記事で、この配信6月2日なんで、明後日ですよ。
本当です、ね、
頑張りましょう、ランニングデーですよ。
ランニングか、ランニングもどきでよろしいですか。
どんなやつやんの。
でプラプラして踊るとか。
ダメですね。だからグローバルランニングデーは毎年6月第1水曜日に制定されていて、世界中の人たちが走ることを通じてポジティブにつながり合うことを目的とする1日。昨年から開催されている新しいチャレンジで、6月4日に5キロ以上のランニングを記録することでクリアとなる。
うん、
ランニング楽勝じゃないですか、5キロ。
まあ、うん、うん、そうなの、そうか。うん、でもまあ去年も撮ってるので、まあまあ大丈夫でしょう。まあ、ね、はい、大丈夫です、はい、と思います。
高校生の部活やったら朝のランニングで5キロぐらいは普通に走りますよね。まあ、ま
あそうでしょうね。
ま
あ、部活やったら ね、うんうん、ね、大人にはなかなかね。
うん、そう、
ね、あの会社で朝ランニングさせるとこあるの知ってます？あるんですよ、会社で朝からランニングさせるところが。
それは健康のために走れっていうこと？
多分そうやろうと思うんですけどね、
うん、団結力を、うん、
分かんないけどね。バッチまたもらえるそうなんで、皆様もじゃあ、
はい、はい、頑張ります。
去年撮ったんですか？じゃあ、
はい、撮ってます。はい、撮ってますよ。はい。
なんか知れと言うながら撮ってるんじゃないですか。
いやいや、その時も多分、てんやわんや踊りながら撮ったと思うん
ですけど。踊りながら撮れるか。
踊りながら、タスクとしては、ランニングを押してやってるんですよ。はい、もうこんな堂々と言うことじゃないけどね。
それ、皆さん、一回ね、アクティビティチャレンジハックっていうのをテーマに、全部一回一通りやりってこう、公開してたら、チャンネルで公開していったら、すごいヒットするかもよ。
は
い、
本当ですか、うん、じゃあ、私もそろそろ、YouTuber デビューかな。
それ見て、こんなチートやりやがって、絶対これ聞かへんように作ったんねんって。
そうですね。
バージョン上げられて。
でも、それによって Apple の技術が革新されるなら、ね、そう、漫才じゃないですか。
そうそう。はい、ね、この日本人は誰だ、いつもこんなチートを出す人間は、で三浦って言われて、
あ、俺ワンボタンかバンだなって言われて、
ねえ、
ダメだこれやみたいな。
ぜひチートな技をまた、
チートな技を、はい、
とりあえず何ですか、両手ブラブラさしとって走ったことなの？
ああ、なるよ。安心してください、なるからね、はい、みんな。
でもね、スキーとかほらスポーツを判断できるんでしょ、うん、アプローチは。
うん、ただボタンを押したら疑わないんですよ。
あ、そうなん。
そうな
ん。あ、今そのランニングやでっていうのを選んで。
はい。うん。それ自らスタートしたら誰もアップルは疑わないんですよ。性善説に立ってカウントしていただけますから。
そうなん。
はい、はい、チートも何もないんですよ。
チートも知らなかったわってすいません。しょうもないと言いました。
いいいい。はい。
今週はベトナムで法律事務所を営んでいるハルさんが知り合った YouTuber のケンジさんに、ベトナムでの YouTube 活動などのお話を伺っています。いろんな YouTube のチャンネル私拝見してましてね、お一人でやってらっしゃる方で、ご自身が顔は出しても出さなくても、はい、ご自身の喋りが中心になってる YouTuber さんに多いんですけど、
はい、
動画の時だけ喋りのトーンが変わりますよね。
そんなことないです。あるかもしれないですね。
多分相方さんがいないから自分でリズム作るとなると、なんかそういう風になっていくんだろうな。
なると思いますね、徐々に。
あの線で頑張っていただけたらと思います。
そうですね。コツコツとちょっとやらせていただきたいと思います。
ケンジさんはでも YouTube、まあ、顔出してませんけど、喋り方、声とリアルってあんまり変わらないかなという感じがあってですね。ケンジさんの YouTube チャンネル見てる方がケンジさんに会うと多分すぐ分かるんじゃないかなという感じですよね、
声は特徴があるかもしれないですよね、確かに
ですね。
なんか声の低いみたいなんで、なんか、たまたまちょうど先週の水曜日に初めてお客さんがいらっしゃってオフィスに、会って名刺交換した瞬間にバッて言われましたね。ガードする前にもう放り込まれたので入って、通常はもう全力で否定するんですけどもうあの間合いでパンチされたみたいな感じで、もうこっちもまさかっていう感じなんで、その後もうたどたどしい感じで人が進んでって、
それ私も似たようなことがあったからほんまに焦るんですよ。
焦りますよね。
もうこの人は全部知ってるんやと思ったら、
そうですね、
もう何にも言えなくなるんですよ。
わかります、わかります。ほんまに
私がケンジさんと知り合いになったきっかけも、はい、私の共通の知人って言いましたけど、まあ、私のお客さんなんですけど、はい、あのその方もケンジさんの Vlog がファンで、もともとお互いケンジさんのよく見てますという話をしてた時に、ケンジさんがたまたまクライアントのとこ行くっていう話になってそうです事前に連絡来て、もしかしたらあのケンジさんが来るかもしれないから聞いてみますとか言って、
そうですね、その時はあの打ち合わせ始まって中盤ぐらいパンチが飛んできましたねいきなりですね、
そんな帰り際に言ってくれたらいいんだよね。
そうですね、
もう途中で言われるとこれ何や
ったんや。そうなんですよ、もうガラッと変わりますからね。
あはい、マックのお話ね、繰り返して申し訳ないんですけど、はいはい、一番最初に買ったアップル製品って何か覚えてらっしゃいます？
一番最初は iPhone だと思いますね。
あ、iPhone の、どれぐらいのモデルだったんですかね。
iPhone4 とかじゃないですか。
あ、結構前からですね。
そうだと思います。はい、結構前ですね。はい、
それまでは別にアップル製品あるなあいうぐらいで別にそんな気にもしてなかった感じ。
いや、もう高値の花でしたもんね。
あ、まあ値段はね、
音楽聞くあれなんでしたっけ、
iPod、
そうですね、もう CM がかっこいい、あのU2 とかのあのバーティコが流れた時にあの CM、 ああいうかっこいい、はい、そうです。あの時もあったのを知ってたんですけども一切買えず、iPhone4 が初めてですね。
はい、フォーって買った後でフレームだけアップルから送ってきたっていうのを覚えてます？
ありました。あのケースですね。
ケースっていうか、あの実はね、iPhone4 って設計ミスで画面の左下のあたりを指で掴むと電波が掴みにくくなるんですよ。でそのことが発覚してアップルが皆さんごめんなさいって言って4を買った人たちにケースを無料で送ったことがあるんですよ。覚えてらっしゃらないですか？
いや。私これ iPhone4 はその初めて手にしたんですけど、私自分で買ってないんですよ。なんか、はい、カナダにいた時の留学してたんですけど、ちょっと手伝いみたいなことを会社でしてて、その時のボスがくれたんですよ。
なんと太っ腹のボスでしょ。
すごい、そうなんですよ。もうすっごい金持ちで、今も金持ちなんですけど、その人とんでもない、もうすっごい金持ちで、もう iPhone あげるやるよってくれて、そうなんですよ。それがカナダからベトナムに送ってくれたんですよ。そうなんですよ。それで、それ手にして、代わりの整形とか全然わかんなくて、そのままなんか、普通に使ってたイメージがありますね。
ああ、そうなんですよ。あとにも先にも iPhone であんなことあったのあれだけですもんね。
そうですか、はい。
それ以来ずっと、携帯は iPhone ですか？
それ以来ずっと iPhone ですね。
今、撮影も iPhone 使って撮影されたり。
いや、iPhone はね、以前は2年ぐらいまで使ってましたけど、やっぱ今は、オズモポケット3が、ちっちゃいやつですね。あれがもう使い勝手がいいので、あれ一択でほとんど撮ってますね、今は。
ハルさんもね、この間買ったね。
あ、そうですね。私は、オズモアクション5プロ買いました。
いいですね。
はい。買っただけですけどね。
正直や。
はい、あとオズモモバイル、ジンバルです、
ね、ジンバルですか。あ、
はい、あれも買いました。
あ、もうじゃあライブもできますね。
やろうと思ってはいるんですけど、なかなか
iPhone ってれば、
ライブは iPhone 使って、
ライブは iPhone にやりますね。
ベトナムに送ってもらった iPhone っていうお話から察するに、じゃあずっとベトナムにいながら Apple 製品を購入されたりしてるってことなんですよね。
そうです、そうです、はい。
お店はどうされてるんですか？やっぱり日本語の通じるお店で買うんですか？
いや、あのもうアップル製品買うときは全部日本ですね。
はい、
日本で帰ったときに絶対買って、今 iPad 2つ持ってて、はい、iPad のなんかそのよく家で使う動画用のやつはこっちで買いましたね。 ベトナムで、
はいはい、
ちょっと1世代落ちみたいなやつを、
まあ後のサポートのこともある、どちらでお買い求めなのかなと思ったんだけなんですけど、
ベトナムのローカルの代理店みたいなのがあるんですけど、そこで買いましたね、はい、1年間なんか修理無料みたいな感じで、
はい、周りもアップル製品使ってらっしゃる方います？そんなにいらっしゃるんですか？
多いですね、うちの会社にもやっぱりアップル教がいますよもうアップルだ、今会社に無駄にモニターを置いてアップルの
無駄にって、
そうです、あの、いや、あ、君の業務いらないでしょって言って、いや、うん、僕はアップルが好きなんでっつって
それでそんな、
それ自分のお金で買って持ってきてるんですよ、もうおそこに設置して、すっごい好きなんです、全部もう
何ですか？
ベトナム人です、もう大好きな子がいるんですよ。
ハルさん取材行って
ちょっとインタビュー
すごいアップル大好き、
その方はベトナム語と英語ですか？日本語は
ベトナム語と英語ですね。
ああ、なるほど、まあ、英語でインタビューして吹き替えしないといけないですね。
ベトナムはすごく iPhone 皆さん持ちたがりますからね。
持ちたがりますけど高いですからね。
高いですからね。
うん、憧れみたいなとこありますね。
うん、中古も、ね、結構出回ってますからね、こっちは。
そう、
日本よりも調べると結構安い感じがしますけどね、中古は。
あ、そうなんですね。
本物かどうか分からないですよ。
あ、その危険
性、ね、その危険性が日本じゃ考えられない、その危険性
が。そんな偽物っぽいものが結構あるんですか？
やっぱりその中を変えて、分からないみたいな、買って普通に。ありますね、よくね。
ありますね。
聞いたりしますね。
日本でお目にかかることはないので、
ないですよね、うん、本当に。
本体もそうですけど、 AirPods ですね、イヤホン、
はいはい、
イヤホン、あれ偽物いっぱいありますよね、
うん、いっぱいありますよ。もう TikTok ショップでもうものすごい出てますもん、24万ドンって言って、うん、日本円で大体1200円とか
1200円ぐらいですね、
うん、でも本当同じなんですね、全く
みたいな。
で iPhone ともきちんとペアリングできますみたいな。
できる、
そうなんですよ。
今中国の方がオンラインでこのグッズいろんなものね買える、まあ言うてアマゾンみたいなものがアリエクスプレスとかたくさんありますけど、うん、
はい、
ベトナムの方でのなんかアマゾン的な立ち位置のショップとかないんですか？
そうするとやっぱショッピーとかですね、まあ、ラザーが、そうですね、はい、東南アジアで大きいその、まあ、アマゾンみたいなオンラインショッピングプラットフォームがあるんですけども、
は
い、ショッピーっていうサイト、まあ、ラザーですとか、まあ、このあたり皆さん使ってオンラインショッピング、はい、楽しまれてますね。
私もたまに使います。
アマゾンとかと比べると品数はどうです？やっぱり少なめなんですか？
まあ、品数はでもいっぱい販売してますけれども、
そうです、ね、
ただ偽物が多いですもんね、うん、ショッピーっていう。
そうそうそう、
ね、全部何でも、はい、みたいな、この値段でみたいな。
やっぱり日本のアマゾンに比べると配達までやっぱ時間かかるっていうのありますよね。
そうですね、そこあります、
ね、うん、1週間ぐらいかかったりね、普通にありますね。
まあ、今後 YouTube 展開いろいろあると思いますが、ぜひとも心の隅にアップル製品のことを思い出してな、
はい、もちろんです。もうすごい世話になってますから編集で
YouTube 以外への展開とかケンジさんは考えたらないんですか？
YouTube 以外ですか？ TikTok がメイン、うん、最近ちょっと上げれてないんですけれども、前まではやっぱこうコンスタントに上げてたので、ショートムービーを増やして、
はい、
TikTok は力入れてやっていきたいなっていうのはありますね、
うん、あ、そうなんですね。
まあ、長くお話を伺ってまいりましたが、こうして時間にお話を伺えて本当にありがとうございました。
いや、とんでもございません。こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
ひょっとしたら、これをきっかけにチャンネル登録、あるいはね、これから常連の、
はい、
お茶、視聴者となってくださる方もいるかもしれませんので、なんかこうアピールしたいこととかございますか？
ベトナムの料理、そしてディープなローカルのベトナムの食べ物をですね、知りたかったら、ぜひ私のチャンネルに来ていただいてですね、はい、楽しんでいただければと思います。
正式なチャンネル名をお願いします。
ケンジブログチャオベトナムですね。
番組のあのところにもねリンクを貼りまして、 YouTube の方であとコメント欄の方にもねリンクを貼りますんでね、
はい、
たたとって皆さんご覧いただけたらと思います。
はい、
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは予定していたもの。 iMac を大学合格時に買ってもらう予定が落ちたのでダメだったとか、夏の旅行の予定を iPhone で管理していてうまくいったとかの話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年6月のマグネットは6月25日水曜日夜8時より Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。 次回の配信は6月5日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。